今回、私は2点質問をさせていただきます。それでは通告に従いまして一般質問を行います。壱岐高校野球部が9月から10月にかけて行われました第155回九州高校野球長崎県大会で準優勝を果たし、春の選抜甲子園大会の参考資料となる九州大会に出場し、熊本県大会優勝の仙台熊本玉名高校を下し1勝を挙げ、準々決勝では沖縄県代表のエナジックスポーツ高等学院に惜しくも敗れはしたものの、同校野球部史上46年ぶりの県大会準優勝と初の九州大会出場でベスト8入りを果たしております。九州大会でベスト4入りが果たせず、一般枠での選抜甲子園出場は絶望的と言えますが、選抜甲子園大会には21世紀枠で出場できる制度があり、その21世紀枠の長崎県推薦校に壱岐高校が選出されており、去る11月12日に、推薦状の授与式が行われております。そして、いよいよ、明日12月13日に、九州各県より、推薦された8県8校の中から、九州地区の推薦校が発表となります。九州地区推薦校には、過去24回、中21回までが、秋の九州大会に出場した公立校が選ばれております。これに当てはまらなかった3回のうち2回は推薦校に九州大会出場校が不在の年でありましたし、九州大会出場校ではなく県ベスト4の学校が推薦されたことが一度ございますが、九州大会出場は熊本県の高校ではなく鹿児島県の離島の大島高校という年もございました。九州大会に出場した学校を差し置いて九州大会不出場のチームが九州枠に選出されたのはこの2013年に一度だけあったということになります。そして今年の九州各県の推薦校で九州大会に出場したのは長崎県の壱岐高校と福岡県の壱岐特貫高校でありますので、事実上壱岐高校と壱岐特貫高校の一騎打ちだと私は予想しております。壱岐高校と壱岐特貫高校、結果はどちらも九州大会ベスト8、さらに九州地区で過去に21世紀枠に選出がされたことがない県が長崎県と福岡県ということもありまして、なかなか難しい推薦になるのかなと予想しております。そもそも21世紀枠とは甲子園にあと一歩届かないチームに大舞台を経験させることで高校野球のレベルアップを図ろうとの意図から制度が始まっております。ハンディキャップを乗り越え奮闘した学校に切符が与えられております。以前は秋季大会の結果をもとに地域性を考慮して東日本から1校、西日本から1校が選出されておりましたが、最近ではこの地域性も外れておりますので、十分西日本から2校ということも想定をされております。壱岐高校の推薦理由ですが、離島地区の公立高校で少人数の部員21名全員が島内出身、島内には壱岐商業と2校しかなく、練習試合もままならない環境で秋の県大会準優勝、九州大会ベスト4の成績を収めたということが推薦の理由であるようです。21世紀枠における離島ということは、選考基準の一つである克服困難のキラーコンテンツと言われておりまして、過去には、島根県立沖高校であるとか、新潟県の佐渡高校、鹿児島県の大島高校、香川県の小豆島高校と4校が21世紀枠で離島からの甲子園出場を果たしております。さらに壱岐高校は過去に2002年度に一度長崎県の 21世紀枠の推薦校に選ばれておりますが、その時は県大会のベスト8であり、昨年も皆さんご存知のように壱岐商業、対馬高校、上対馬高校の3校連合チームが県の推薦校に選ばれながら、県大会ベスト8ということもあったのか、九州大会の推薦校には選ばれておりません。九州地区推薦校に届かなかった離島のチームもありはしますが、それはすべて県大会ベスト8止まりで、九州大会に出場という条件をつければ、該当した離島のチームはいずれも21世紀枠の甲子園出場ということを果たしておりますので、今年の九州地区推薦校は、私は壱岐高校が大本命だというふうに考えております。九州地区の代表に選ばれた後も、1月24日に開催をされます。全国9地区、北海道、東北、関東、北信越、東海、関西、中国、四国、九州の9地区から2校が選出され、晴れて、春の選抜出場、甲子園出場となります。どうか、この思いがですね、明日の九州地区高野連の会議と、そして、1月24日の、日本高野連の理事会に届いて、いただければと思っておりますので、島民の気持ちを代弁して、ここでお声を届けさせていただきたいと思います。それでは、質問は、まず、このような状況の中、市としての甲子園出場をした場合の支援を現状でどのように考えてあるかということが1点。そして、2点目が、勝本ダム球場の整備についてですが、今年の春に、グラウンドの土の入れ替え、そしてラバーフェンス、ブルペンの設置と中規模な整備をしていただいておりますが、まだまだバックネットの高さの延長とか、バックスクリーンの設置とかいう整備をしていただければという思いがあります。バックネットの高さに関しては、非常に今の高さだと後ろにボールが抜けるとですね、下にあります予備グラウンド、サブグラウンドので、グラウンドゴルフとされてある方もおられますし、非常に危険も伴いますので、その辺のことも含めた整備をと思っております。まずこの2点に対して、執行部のご答弁をよろしくお願いいたします。
ただいまの樋口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。篠原市長。
樋口議員のご質問の壱岐高校野球部への支援についての1点目、市としての支援を現状で考えているかにつきまして、私の方からお答えさせていただきます。改めまして、壱岐高校野球部は第155回九州地区高等学校野球長崎大会において準優勝に輝き、県内の離島では初の九州大会出場を果たしました。九州大会においても同校野球部はベスト8の好成績を収めており、その出場費用を支援するため、子ども夢プラン応援補助金を本12月会議の補正予算に計上しております。また、11月5日には来年春の甲子園、第97回選抜高等学校野球大会の21世紀枠の長崎県の推薦校として決定されており、壱岐から甲子園へという夢の実現に向けて期待が高まっているところでございます。春の選抜甲子園への21世紀枠推薦校につきましては、明日、九州地区から1校が選出され、来年1月24日の選考委員会におきまして、全国で2校が最終選出される予定と伺っております。虎の狸の川山湯ではありませんが、希望的観測も含めまして、現在、他市の支援内容と参考資料を収集しているところでございますが、今後、21世紀枠での最終選出校として、決定がなされましたら、壱岐高校のご要望をお聞きしつつ、具体的な支援内容を決定してまいりたいというふうに考えております。 まあ、今回もですけども、多くの寄付も集まろうかと思いますが、市の方針としましては、必要な支援について行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
以上。
樋口議員。
はい。市長からの非常に心強い支援のをしていただいたと捉えております。備えあれば憂いなしという言葉もありますし、おそらくもう個人的にですけど、必ず明日は九州地区の代表に選ばれるものと、そして、九州地区で選ばれれば、全国2校の枠にも必ず入るというふうに思っております。選ばれた際にはですね、胸に息と感じて入ったユニフォームを着た選手がですね、甲子園で躍動する姿を見たいのは私だけではないと思います。全国津々浦々には、壱岐出身の、そして壱岐ゆかりの方々がおられますし、卒業生等もたくさんおられますので、できれば、あの甲子園のアルプススタンドをですね、壱岐ゆかりの方で埋め尽くして応援に行きたいと思っております。話は少し逸れますが、来年の1月12日に、行われる、壱岐の島新州マラソン大会に、壱岐高野球部、昨年から練習の一環ということもありましょうが、ハーフマラソンに部員の方ほとんど、参加をしていただいて、今年も、エントリーをしていただいております。昨年は多分思い思いのランニングウェアだったんだと思うんですが、できれば今年はですね、壱岐高野球部のユニフォームを着て、ハーフマラソンに出ていただければですね、沿道の方の応援とか、が、より一層いただけるのではないかと思っております。そして、今回、今、選抜のことばかり申しておりますけども、実は、高校野球、夏の大会まであります。今回、春で、出たとしても、万が一出れなかったとしても、彼らの戦いは、7月の選手権予選まで続きます。ので、それ相応のバランスの良い金額の支援をしていただきたいと思います。野球ってすごい用具だとか、道具にすごい、費用もかかりますので、その辺も含めてですね、ぜひ力強いご支援をと思います。そして、グラウンドは、皆さんご存知のように、陸上部とサッカー部なんかと兼用して、使用しておりますし、決して環境がいい中で練習ができているとは思いません。どうか、文武両道を掲げて、最近ではですね、メディアなんかでもすごい取り上げていただいておりまして、NHK 長崎さんとか、NCC 長崎文化放送なんかもこの間特集を組んで、壱岐から甲子園というふうな特集も組んでいただきましたので、ぜひともですね、今回は、出場の後押しとなればと思います。そして、2点目の質問に、行きます。2点目というか、勝本ダム球場の、すいません。勝本ダム球場の質問に対して、ご答弁をよろしくお願いします。
平本建設部長。
2番、樋口議員の2点目のご質問にお答えをいたします。バックネットの高さの延長、バックスクリーンの設置についてのご質問でございます。議員ご承知の通り、勝本ダム球場の整備につきましては、令和5年度に内野全体について、マサドの入れ替え、ブルペンの設置、安全対策として、両サイドのラバーフェンスの設置をし、単独事業約1800万円で実施をしたところでございます。はじめにバックネットにつきましては、平成25年度に、現在のバックネット、高さが約8メートル、延長約37メートルを、 事業費1654万4000円で改修工事を行っております。その機能につきましては現在も十分果たしていると認識しておりますが、先ほど樋口議員も言われましたようにおっしゃられましたように、観覧車や、他の公園利用者の安全面を確保するためには、高さの延長を検討する必要があると考えております。今後野球場を利用される関係者の方々とも協議をしていきたいと考えておりますが、多額の予算も必要となることから、国、県等の補助メニュー、そういったものの確認、財政面も含めたところで検討させていただきたいと考えております。バックスクリーンにつきましては打者や捕手、球審などが投手の投げる球を視認しやすいようにその必要性についても認識をしているところでございますが、一枚の同色、これはダークグリーン系が多いようでございますが、面、壁となり、横が約20メートル、高さが約8メートル、さらには常時風を受けることから、支柱ごとに強固な基礎が必要となってまいります。改めて、今回設置の可否について現地調査を実施しましたところ、センターフェンス、背後地の平坦部分が約 1.8 メートル程度でございまして、さらにその背後は斜面となっており、現在の立地条件における基礎の設置が大変厳しい状況でございます。合わせましてバックスクリーン設置にかかる概算事業費が約4000万円を超える見込みであることから、他に代替案がないか、研究をしているところでございますが、現在のところ極めて厳しい状況であることをご理解いただきますようお願いいたします。先ほど市長も申し上げましたように、壱岐高校野球部は初の九州大会出場を果たし、決して恵まれた練習環境とは言えない中でも九州大会ベスト8の快進撃は壱岐市民に希望と勇気、そして大きな感動を与えてくれました。今後もスポーツ振興をはじめ児童、生徒、市民皆様が安全にスポーツを楽しめる環境づくりに可能な限り、努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
以上。
樋口議員。
はい。勝本ダム球場の整備に関してもご答弁をいただきましたが、なかなか予算的に非常に、予算が高騰しているようでございます。部長が言われましたように国や県のその補助メニューがないか、そして私前回も質問したときに都都での、はい、申請ができないかというふうなこともお願いをしてしましたので、その辺も含めてのご検討をお願いしたいと思いますが、なんか追加の
平本建設部長。
はい。はい。樋口議員のご質問にお答えをいたします。前回以前、樋口議員より、都との、この補助メニューの件も意見があったと思っております。今回少しちょっとまだ十分確認ができておりませんけれども、こちらの方で確認をさせていただいたんですが、スポーツ振興助成金、ということで、こちらは地方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツ活動等に対して、スポーツ振興時助成を実施することで、スポーツの環境整備の推進が図られるということで、2002年度から実施されているようでございます。で、県内におきましても、このスポーツ振興時を活用した、その野球場の整備が、佐世保市さん、諫早市さん、大村市さん、等々で、ございました。そういったこともございまして、十分にまだ確認は取れておりませんけれども、今回の改修、バックネットを含めですね、バックスクリーン、そういったものについて、研究をしてまいりたいというふうに思っております。確認をしていきたいと思っております。以上でございます。
以上。
樋口議員。
はい。いろんなその補助メニューがあると思いますので、ご検討いただきたいと思いますし、そのバックスクリーンの工事に関してもですね、できればその、壱岐市の男子野球連盟の方とかと、 協議をされて、もっとその他のやり方とかがあるようなことであれば、市南連と協議をいただいて話を進めていただければと思います。まだまだそのバックスクリーンに限らずですけど、例えば、ベンチ内の椅子なんかもですね、非常に劣化もしておりますし、その辺も含めて、整備の検討をお願いしたいと思います。私その令和5年の改修の時に、白河市長時代にもなりますけども、今回中規模の改修をやって、その後関連席等も含めた、大規模改修をというふうなことも考えているというふうな話、確約はしてないんですけども、そういう話も しましたけども、その辺は引き継ぎに関してお気になってないでしょうかね。
議長、建設部長。
平本建設部長。
はい、再度のご質問にお答えします。観覧席、というか、来賓の方が来られる来賓の部屋ですかね。ああいったところを含めですね、ちょっと要望はお受けいたしておりますので、今、樋口議員が言われましたように、観覧席全体にもつながってくるかと思っておりますけれども、そこも含め、皆様方の利用者、皆様方のご意見も十分にお伺いしながらですね、先ほど言われました補助メニュー等も確認をしていければというふうに考えているところでございます。以上でございます。
以上。
樋口議員。
はい。おそらく、壱岐高校野球部が春の選抜出場が決まればですね、練習試合なんかでも相当な数が組まれ、そして今まで壱岐高校当該に向けて出て、練習試合に出ていたのがですね、多分黙ってても練習試合を壱岐にやってくるというふうなケースが増えてくることも想定されますので、時間的なこともありましょうが、前向きにご検討をお願いして、一つ目の質問を終わらせていただきます。次の質問に移ります。次の質問は、市内小学校の統廃合についてお尋ねをいたします。前置きしますが、3回目の質問となります。私、議員になって最初の質問も一般質問も、小学校の統廃合についてお尋ねをいたしました。で、今回は、1度目と2度目を聞く中で、私は当初そのもう中学校みたいに4校、10校から4校というふうな統廃合されたとき、私も小学校も市内一斉にその統廃合された方がいいのかなという気がしてたんですが、いろんな意見を聞いているうちに、やっぱりその保護者間とか地域間で温度差もありますし、まずはやっぱりその合併をという声が上がっているところがあれば、そこを先進的に、段階的に進めていった方がいいのかなという気がいたしました。そして、もちろん、合併の声は、全部ではありませんが、私のとこにも、合併を望む声は届いております。そうしたときに、その、例えばその地域で、もちろん、検討を協議をして、合併の話を進めていく中で、例えばその、アンケートとかを取ってある程度 その数がまとまれば、合併の話に向けて進んでいけるかなという、そういうその機運の なんていうか指標は、どのようなものかということをまずお尋ねしたくて、今回質問をさせていただいておりますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。
山口教育長。
もうご自身でおっしゃっているように、これで3回目で、随分統廃合にご熱心な方だなと思っております。で、今具体的にお聞きになりたいことが分かりましたので、お答えいたします。 まあ、機運という言葉は使われましたけれども、なかなかその言葉は難しい言葉ですので、私の方で、まあ、統廃合を行う環境というような言い方をしたいと思っております。まあ、一言で言いますと、関係者の合意形成の成立でございます。この場合、関係者とは誰かと申しますと、児童、保護者、そして地域でございます。まあ、そもそもですね、小学校や中学校は、憲法26条に規定されております、国民の教育を受ける権利と受けさせる義務を実現するために自治体が設置しているものでございます。従いまして、受益者は子どもと保護者でございます。ですから、一番重要な意見というのは子ども、そして保護者の意見であります。そしてその次が地域になるかなと思っております。どうして地域かと申しますと、小学校がなくなることで一番影響を受けるのが地域だからでございます。実はこの種のことは私も教育長になって1年半でございますが、各地の教育長などといろいろ意見交換をしております。で、行きよりも早く統廃合を行っている市や町がございまして、そこで何が起こっているかというお話を聞きますと、こういう声を聞きます。まず、小学校がなくなってしまうと、子どもがいる世帯がその地域から出ていってしまう。急速に人口減少が進むということです。逆に、小さいけれども小学校を維持することで、市の方が予想しているよりも人口減少のペースが緩やかになる。こういったことを聞いております。従いまして、この場合、地域の意見というのも重要になってくるかなというふうに思います。で、先進のところで起こっていることはですね、保護者の方々と地域の方々で意見が合わないということも聞いております。そういう場合どうしているのかというふうにお尋ねしますと、やはり保護者の意見と地域の意見がこう合うまでお待ちして、そして合意形成がなったところで、統廃合を進めていく。そういう形をとっているというふうに聞いております。従いまして、域の場合も、私は、多分市長も一緒だと思いますが、近々にですね、小学校を統廃合する必要はないだろうと思っておりますけれども、もしそれがあるとすれば、例えば、PTA で保護者全員が一致して、統合してくれと、いうような意見が出てきたら、私どもも考えていくことになるのではないかと思います。というようなことでございます。よろしくお願いいたします。
以上。
樋口議員。
はい。まあ、再三、私の質問たび、そういうご答弁をいただいて、一部理解するところもありますが、やはりその、統廃合を願う保護者がいるのも事実でございます。そんな簡単にできるような話ではないというふうに思いますが、3年前の私が一番最初にその一般質問したときに、まあ当時教育長、久保田教育長だったんですが、それぞれの小学校が近隣校との間で一緒になっても良いだろうという機運が起これば、教育委員会も説明会や協議等のお手伝いをいたしますというふうな答弁をいただきましたし、私別の教育従事者からもなかなかその教育委員会からは、合併の話はできないので、地域が盛り上がれば十分お手伝いしますよというふうなお話も聞きましたので、それは地域の声として大事につなげていかなければいけないのかなというふうに思っておりました。少し話はそれますが、来年入学の保護者説明会が、小学校ですね、行われているようですが、その保護者の中からトイレの洋式化を望む声が上がっております。まあ、完全洋式じゃなくても数を増やしてほしいという、それじゃなくてもまあ、できれば手すりぐらいつけてもらえないかというふうな声も上がっております。まあ、できればその私としては統廃合した分で、他に回せる予算をですね、つけていただくのも一向なのかなと というふうに思っておりますので、まあ、まず今の分に関しては、まず、検討から入って、協議を進めて、話が進めんだ場合はですね、いろいろと教育委員会の方にもお話を聞きに行きたいというふうに思っております。野球の話に戻りますが、今から40年ほど前、実は私も壱岐高野球部で練習をした者の一人です。この議場にいる中では、中上副市長も、そして上田教育次長も、そして平田総務部長も、一緒に白球を追い、壱岐高のグラウンドで、3年間、共に汗を流しました。10月に行われました、大分で行われました九州大会の応援に行ける機会がありまして、そこに応援に行った時には、福岡から合流した同級生もおりまして、一緒に母校をスタンドから応援するという日も味わわせていただきまして、非常に壱岐高野球部には感動させていただきました。最後までですね、諦めないプレーを見て、中には、涙ぐむ同級生もおりましたし、どうかですね、明日の13日の発表、九州地区の発表、そして来年1月の全国2チームのに壱岐高野球部が入りますことを、島民を代表して、切に願いまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。